はい、こんばんは。
こんばんは。
今日はワンデーという賛美から始めていきたいなと思っているんですけど、この曲の歌詞の中に主の家の一日はこの世の千日に勝るという言葉があります。私はこの言葉本当にその通りだなと思っています。これはもう元々聖書の詩篇84編10節の誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝りますという言葉から来ています。まあ、ここで言う主とかあなたというのは私たちの主人であられる神様のことです。主の家、主の庭というのは教会とも言えると思います。私はこう文字通り日曜日は一日中教会にいます。そのことを周りの人に言うとなんかそんなに何してるのとか、なんか休日まで大変だねっていう風に反応されたりします。でもなんかそれ本当に日曜日一日中ここで過ごすことが本当に楽しいんですよね。子供の頃日曜日教会で一日過ごすのディズニーランドより楽しいって思ったのを覚えてるんですけど、あんまり今でも変わってないなって思います。この間青年たちでキャンプに行きましたけれども、本当に行く前よりも帰ってきた時の方がみんな元気になってましたね。こんなことって他にないんじゃないかなと思います。まあ、今日もこの礼拝が神様の大庭にいるその喜びを味わえる礼拝になったらなと思っています。はい、それではワンデー共に賛美して始めていきましょう。ご無理ではない方はお立ちください。 てイースタータイドでも歌ったイエスは光という賛美をしたいと思います。神であられるイエスキリストがとの出会いが私たちの人生を変えました。そのことを目に心に留めながら歌っていきたいと思います。
Yeah.
メッセージの前に満たしてくださる方を賛美します。この後語られる聖書の言葉に期待し、神様の声を求めながら賛美していきましょう。私たちをあなたの大庭に招いてくださってありがとうございます。あなたに賛美をできる幸いをありがとうございます。あなたは私と関わりを持とうとされています。主よ、あなたは私の心をご存知です。どうか私の心の渇きを満たしてください。あなたの愛であふれるようにしてください。心を開き、あなたを受け入れることができますように。今日語られる聖書の言葉がよくわかるように助けてください。すべてのことを主に委ねます。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
オープン礼拝へようこそおいでくださいました。お一人お一人を心から歓迎いたします。主の皆を褒めたたえます。 このオープン礼拝でメッセージをさせていただけることを主に感謝いたします。この4月からこの恵み教会で実習神学生をさせていただいています、岩田キリスト教会から来ました帯正史と申します。本日はまず私がどのように主イエスキリストと出会いクリスチャンとなったのか、その証を分かち合わせていただきたいと思っています。また本日の説教題でもあります私のもとに来なさい、そう招いておられる生ける神の子イエス・キリストの言葉を共に聞いていきたいと願っています。私はクリスチャンとは縁のない一般的な日本の家庭で育ちました。小さい頃から理科が好きな子供だったので高専に進学し、将来科学者になることを目指して大学院に進みました。大学院での学びが終わって就職活動も終わった後に、入社までの空き時間を利用して3ヶ月間カリフォルニア州でホームステイをする中で、人生で初めて教会に行き福音に触れました。今から7年前の2015年12月頃のことです。私が滞在していた南カリフォルニアは日本人のクリスチャンコミュニティがとても活発で、時期がクリスマスシーズンということもあってイベントがたくさんありました。きっかけは教会に行ってきたというクラスメートの話でした。せっかくアメリカにいるのだから英語だけじゃなしに現地の文化をもっと知りたいという動機でクリスチャンの方にお願いしていろんな場所に連れて行ってもらいました。主に参加していた家庭集会では毎週水曜日の夕方に老若男女20人以上が集まってみんなで食事をしながら賛美をしたり短いメッセージを聞いたりしていました。だいたい12時を回るくらい夜遅くまで続いていたので個人的にもゆっくり交わる時間がありました。集まっていた人たちにどんなふうにクリスチャンになったんですか、そういう僕の問いかけにそれぞれ皆さん真剣に答えてくださったんですね。日本であればオープンにすることをためらうような話もただの旅行者だった僕に語ってくださって、特別な雰囲気を感じていました。そしてだんだん私も自分の辛い出来事、過去の出来事について話すようになっていきました。私は大学院時代に自分の生きている目的を見失った気がしました。ずっと教授に認められることにこだわっていた自分はどんどん上がってくる要求に応えることに疲れて、また否定され続けることにも疲れて、卒業が近づいてきた頃にはほとんど鬱のようになってしまいました。体の力が抜けていつも考えがまとまらない、いつでも眠い、そんな状況になっていました。ただ人間の力は不思議なもので、火事場の馬鹿力というようなものでしょうか、修論に追い詰められていたある日、逆にものすごく頭が冴え渡ったような、いわゆるそう状態になったんですね。その時それまで自分の人生のハンドルを自分が握ってなかったということに気づかされた気がしました。幼い頃に無邪気に追い求めた夢の残骸のようなものを思考停止したまま顧みることもなく追っていた。そこから修士論文を脇にのけてですね、自分が納得できる人生の目的を探し始めました。しかし数日後、幻覚や誰かに狙われているような感覚がひどくなって精神病院に緊急入院することになります。退院後は群馬県の実家で1年間投薬を続けながらただただ休む日々を過ごしました。一日中ベッドで横になっていることしかできない日々が続きました。精神安定剤の影響からか昨日の夕食が思い出せない、鏡に向かって笑おうとしても筋肉が硬直していて笑うことができない、このまま普通に暮らしていくこともさえきっとままならない空っぽな自分、それがとても情けなかったし虚しく感じました。退院当初、薬は一生飲み続けるものと言われているほどひどかったんですけれども、良い先生に出会えたことで約1年で断薬することが奇跡的にできました。 そこから復学して9月に卒業して、就活が終わった10月から就職の4月まで、その空き時間を利用してアメリカに行くことになります。アメリカに行く頃にはほとんど回復しているばかりか、逆にチャレンジ精神にあふれてすらいました。この病気から回復するまでの間で僕を強く支えていたものは、一連の経験を通してはっきり自覚した自分の人生の目的でした。ある種の悟りのような感覚すらありました。いつか、それはこんなものですね。いつかお世話になった人たちに恩返しができる人間になること、そして大事な人を守れる人間になること、それだけできたら私はこの人生が無駄ではなかったと満足できる。だから私には生きる意味がある。そんなふうに確信していました。その思いの根っこには、これまでの人生の強い後悔がありました。もう二度と生きる意味を見失いたくない、他人の評価を追い求めて知らない間に流されていたり、もっと大事なものに後から気づいたりするような後悔をしたくない。後悔をしたくないから自分を磨き努力し続ける。それは不安定な自分をこの世界につなぎ止めるために自分に課した枷のようなものでした。そんな自分の過去の体験や考えを教会で少しずつ打ち分けるようになっていましたが、未だに神は私にとって遠い存在でした。私にとっては辛い時でもずっと味方にいてくれて、惜しみない愛を与えてくれた両親、その愛を本当に分かっていたつもりでした。その愛があれば何もいらない、そういうふうに思っていました。だから私には神様の愛の必要性を感じていなかったんですね。しかし帰国が迫ったある日、シャワーを浴びながら考え事をしていた時でした。ふと神の存在を否定できない、そのことに思い至って、突然全知全能の神の恐ろしさに気づいてしまいました。自分が生きる意味を見出した未来は実は神が握っておられた。例えばもし首から下が全く動かなくなってしまったとしたらどうだろう。僕は完全に生きる意味を見失ってしまう。しかもそれは神の御心一つで簡単に現実になってしまうのだ。その時自分をそれまで支えていたはずだったものは崩れてしまって、克服したはずの過去の幻覚が戻ってきたのでした。世界が端の方からだんだんと崩れていくような感覚でした。しかしその崩れていく世界のただ中に主イエスが確かに立っておられたのでした。前の週に語られたメッセージがその時によみがえってきました。それはイエス様に目を癒された盲人の話でした。何をしてほしいのかと問うイエス様に、目が見えるようにしてほしいと頼んだその盲人は、目が癒された後、きれいな景色を見に行くのでもなく、家族に会いに行くのでもなく、イエスについて行った。あなたはそれが叶えられたら、すべてを捨ててイエスに従っていく、そのような心からのただの一つの願いがありますか、そういったメッセージでした。幻覚の中、私は心の底から叫び求めました。この不安定な自分を癒してほしい。自分の弱さを自覚した後に残った最後の願いは、ただただ自分のための願いでした。自分の力を過信して神を必要と思うこともなく、高尚な理想を掲げて善人のように振る舞っていても、本当の自分はどこまでも弱くて自分のことしか考えていない。この自己中心が罪だったのだ。この罪のゆえに滅びゆく定めだった私を助けるために、主イエスはその命を惜しまず捧げられ、十字架の上で死なれたのだ。その神の愛は私の体の隅々にまで浸透していくようでした。そして涙ながらに祈りました。あなたは真実の神の子、私の救い主です。私を癒してください。 私はあなたについていきます。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。人生で初めて誰に向かって祈っているのかを知って祈ったその祈りが終わった時、あらゆる幻覚は消えて世界は全く元に戻っていたのでした。その時私は自分が自分のものでなくなり神のものにされたのだと分かりました。それまで私を世界につなぎ止めていた後悔の思いは全くなくなっていました。私の人生のすべてが主イエスと今日この日出会うために必要だったことだ、それを知ったからです。主イエスは私が自ら負っていた重すぎる枷を打ち砕いてくださり、ご自身に従ってくるようにと私を招いてくださったのでした。その後信仰告白をして洗礼を受けて日本に帰って5年間サラリーマンとして働き、おととし直接献身の証明を受け取って今に至ります。それでは今日共に見ていきたい聖書の言葉を開いていきたいと思います。マタイの福音書11章28節から30節です。マタイの福音書11章28節から30節お読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。私たちは今日この御言葉から私たちの魂の安らぎを受け取っていきたいと思います。29節のこの首輝という言葉に注目したいと思います。首輝とはどんな意味でしょうか。ウィキペディアの画像を持ってきましたのでスクリーンをご覧ください。2頭の牛の首をつないでいるのが首輝です。本来は家畜が荷物を追いやすくするための器具ですが、隷属状態、つまり誰かに所有されている状態を表す言葉でもあります。イスラエルの民はその昔エジプトの奴隷であって過酷な労働を強いられていました。そこから神がモーセを用いて民を脱出させる様子は旧約聖書の中で繰り返し用いられる解放のモチーフです。この首輝が象徴的に用いられている箇所を少し見ていきたいと思います。レビ記の26章13節スクリーンをご覧ください。私はあなた方の神主である。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から導き出した。私はあなた方の首輝の横木を砕き、あなた方が自立して歩めるようにした。このように救い出されたイスラエルの民は今度は贖い出してくださった神の所有となり、神の正しい支配に入れられたのです。彼らはこの時世界の創造主である神を礼拝する民となり、モーセの律法を通して神に仕える特別な民となりました。しかしイスラエルの民はこの神の支配に従順であることはできませんでした。正しい神の支配を嫌がって神の言葉をないがしろにし、別の神を拝むことさえ始めるようになります。次の預言者エレミアの言葉もイスラエルの民が神に対して昔から反抗してきた様子を語っています。スクリーンをご覧ください。エレミア書2章20節前半、実に遠い昔にあなたは自分の首輝を砕き自分の枷を打ち砕いて私は使えないと言った。このように首輝とは誰かの所有である象徴、誰かの支配の元にあることの象徴として聖書の中で繰り返し使われている言葉です。つまりイエス様が私の首輝を負ってきなさい、そのふうに言うときにその意図するところは私に従ってきなさい、そういうことです。私の首輝を負いなさいと語りかけられている聴衆は 疲れていて重荷を負っている人です。つまりイエスのものではない別のくびきを負って重い荷物を運んでいる疲れている人々です。当時の文脈で言えば、彼らが負っている重荷とは、律法の専門家たちが律法に付け加えた多くの規定によって重圧を感じるほどになってしまった、そういった律法であり、ユダヤ教の律法主義に疲れてしまっている、そういった状況を指したでしょう。今の時代を生きる私たちにとって、イエスのくびき以外のくびきとはどういったものでしょうか。それは一時的に人に安心を与え満足させるものだとしても、さまざまな本当にいつの間にか重荷となって、それを運ぶことに疲れてしまうようなものでしょう。例えば自己実現の夢、それは未来の希望を与えるかもしれません。それに向かって努力しているときは夢中で頑張ることができます。しかし自分の力の限界に、あるいは不平等から来るチャンスのなさに、狭い人間関係の軋轢に、夢が夢でなくなり重荷となって、そこに生きることが辛くなり疲れてしまっている、そういったことがあると思います。あるいは大それた夢でなくても、多くを望まずに普通の人生を生きたいという願いも重荷となる場合があるでしょう。それは自分の力不足、あるいは病気、あるいは差別、周りの人々の無理解、さまざまな原因から普通の人生を生きることすら叶わないのかと思うときに、なぜ自分だけがこんなことにと惨めな思いになってしまう、この社会で普通に生きることは誰にでもできるはずだという先入観が、普通でない自分の重荷となって自分を疲れさせてしまう、そういったこともあると思います。あるいは真理とは、信仰とはこういうものだと、自分の小さな理解に高ぶって神を神とせず、従うべき言葉を自分で選んでいく高慢な態度があるとしたら、その自分の悟りへの執着は、人の弱さのゆえに自分では背負えず動かすこともできない重荷となっていくことでしょう。知ってか知らずか、私たちは自分に安息を与えてくれると信じる別のくびきを負っている、あるいは負わされていることがあるのです。主イエスはそのようなくびきを負って疲れている人たちに向けて、今日私のもとに来て私のくびきを負いなさい、そのようにおっしゃっているのです。主イエスのくびきとは何でしょうか。イエス様は最後の晩餐でたった一つだけ新しい戒めを弟子たちに与えました。それは律法を完成させるためのものでした。スクリーンをご覧ください。ヨハネの福音書13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエスのくびきです。私は乳話でへり下っている、そのようにイエス様はご自身を表現されています。こんなふうに言ってる人がいました。自分から私がへり下っていると言っている人は本当にへり下っていると言えないのではないか。日本人らしい奥ゆかしい感覚であるかもしれませんが、有言実行とは日本でもどこの国でも美徳ではないかと思います。言うをなすと書いて誠と読みますが、背中に誠を背負った武士たちは明治維新に活躍したでしょうか。とにかくイエス様ほど誠にへり下っている方はおられないでしょう。神の子であるのに人として、しかも無力な赤ん坊として汚い貝箱の中に生まれてくださいました。私たちと同じように悪魔の試みにも遭われました。弟子たちには上に立つ者は下の者に仕えなさいと教え、自分ご自身は弟子たちの足を洗いました。そして無実の罪を着せられても抗うことをせず、死にまで、しかも最も悲惨な十字架の死にまでご自身を渡してくださいました。 それは私たちの罪の首輝き、その横木を粉々に打ち砕いて、私たちを罪の支配から究極的に救おうとされた父なる神の御心に従ったからです。これ以上のへりくだりがあるでしょうか。神は神であるがゆえに完全に清く、罪と何の関わりもないお方です。私たちの罪は神の前にあまりにも大きく、そのために永遠の滅びに定められていたものでした。しかしイエス様が、イエス様の血によって、十字架の上で流された血によって、私たちを買い取ってご自身のものにしてくださったがゆえに、私たちの罪はイエス様に覆われた。そのために私たちは神との正しい関係に戻ることができた。ここに自分の命を犠牲にして他者を救う究極の愛が示されたのです。これがイエス様が示してくださった愛です。御心に従い尽くした主イエスを、神は聖書に予言された通りに3日目に復活させられました。その死と復活を信じる信仰により、主イエスに従っていくとき、私たちもいつか同じように復活に預かることがはっきりと聖書に示されています。神が示してくださったこの無償の愛の大きさのゆえに、そしてまだ見ぬ復活の希望のゆえに、私たちは自ら喜んで主イエスの言葉に従っていくことができるのです。もう一度今日の聖書箇所を見ていきましょう。29節、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。この魂の安息についてもう少し見ていきたいと思うんです。先ほどイエス様が十字架にかかってくださった過去の事実と、信仰によって知ることができる未来の復活の希望がある、そのことのゆえに首輝きが負いやすく、私の荷が軽い、そのことについて見てきました。それでは過去でも未来でもない私たちが生きる今日この日に、私たちが得ることができる安息はあるんでしょうか。最後にそれを見ていきたいと思うんです。イエス様の命を犠牲にして私たちが救われたのは、私たちの命にそれほどの価値があり、その人生に意味があるからです。そこには私たちの使命があるからです。それは何か、この体を持って、この生き様を持って、それぞれに与えられた賜物を持って教会を立て上げ、共に主を礼拝することです。そしてそのように生かされている私たちが、今なお罪の首輝きに知らずにつながれている人々に、そこからの解放の知らせである福音を述べ伝えていくことです。それは直接的な伝道に限られるものではないと思います。私たちが生活している家庭や職場や学校で、主イエスが治める神の国のデモンストレーションをしていく、そういったことであり、自分が使わされたその場所でイエスの首輝きのもとに生きる自分を表現する、そのようにして神の御国が広がっていく最前線に使わされていくこと、これが使命です。時にはこの世と調子を合わせることをしないでと、非難を受けることもあるかもしれません。もしかしたら神様が望まないようなことをするように迫られることがあるかもしれません。さらにそれを拒むときに迫害や具体的な困窮を経験するかもしれない。それでもそこに私たちの魂の安息がある。これが今日私が伝えたいメッセージです。主イエスに従っていく、まさにその時にあなたは主イエスを見る、そこに魂の安息があるのです。おととし2020年の夏、父の末期がんが分かりました。そしてコロナ禍が本格していた頃でした。私は静岡を離れて両親の近くに引っ越すことを決めて、今後の道を祈っていました。しかし転職を考えていた私の希望に反して与えられたのは、私の羊を飼いなさい というヨハネ21章の御言葉でした。私には牧会者なんて務まるものではない、思い過ごしだと思いましたが、ずっと心に残ったまま消えませんでした。なので逃げるためにさまざまな言い訳を考えました。しかし普段のデボーションや集会で御言葉を聞くたびに、ことごとくそれらの言い訳が崩されていってしまいました。最後の砦はこれまでどうしようもなかった自分の弱さに関するものでした。私は人から下に見られたり恥をかかされたりすることに対して過剰に反応してしまう弱さを持っていました。そんなことでは牧会者は務まらないでしょうと神様に、言い訳をした。その後間髪入れずに与えられた御言葉がペテロの手紙4章14節の御言葉でした。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリストの弟子としてキリストに従って生きたい、それはあなたに従って生きますと告白した私の本心でした。それは私が思い描く弟子としての歩みではなくて、主に示されて従う歩みであることを知らされました。主が召してくださるのであれば、その招きに応えてこの命を捧げていきたい、このようにして直接献身の道に導かれ TCU への入学を決めたのでした。何よりキリストの名のために罵られ人から見下げられ恥をかいたのは他ならぬ主イエスご自身です。主から示された自分の使命を蔑まれても罵られても担っていくとき、まさにそのときに一つがいの首輝きに共についてくださり、共にその荷を引っ張ってくださっているイエス様に出会うのです。全知全能の神が今ここに、そして永遠に共にいてくださる、それ以上の平安がこの宇宙のどこにあるというのでしょうか。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い、私がどこまでもへりくだったように私の首輝きを負い、私に従ってきなさい、そこにあなたの魂の平安があるから、私のもとに来なさい。メッセージ終わる前に一つ質問をします。あなたは今どうしても手放せないものがあるでしょうか。重すぎる重荷を負っていないでしょうか。知らないうちに主イエス以外の首輝きを負っていないでしょうか。また負わされていないでしょうか。眠っても回復することのない疲れを感じてはいないでしょうか。主イエスが示してくださった大きな愛に幼子のように飛び込んでいく、そのことを妨げているものがあるでしょうか。しばらく黙想する時間を持ちたいと思います。それぞれ今日語られた御言葉に思いを巡らしていきましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。あなたはご自身の力強い、その力を私たちに示してくださって、私たちがつながれている首輝きを粉々に打ち砕くために御子イエス・キリストを十字架につけてくださいました。それほどまでに愛してくださったこと、心から感謝いたします。あなたと永遠に共にいること、それ以上の平安はありません。どうか私たちがあなたの愛に飛び込んでいくことができますように、何もかも手放してあなたのためにこの命を使っていくことができますように、私たちを強め励ましてください。感謝します。愛する主 イエス・キリストの御名によってこの祈りをあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して御腕に抱いてお賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Ooh.
オープン礼拝の最後に何というという賛美を歌いたいと思います。喜び持って賛美していきましょう。で今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。